改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もこのように招かれて主に礼拝を捧げることができます恵みを本当に感謝いたします。今日はですね、特別な礼拝なんです。世界中ですね、特別な礼拝が捧げられています。それをペンテコステ礼拝というんですね。日本語では聖霊降臨記念礼拝です。ギリシャ語でペンテというのは50日という意味ですね。ペンテというのは5ですから、ペンテコステは50ですね。ですからイエス様が十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとなって死なれ、復活しかさった週の初めの日から数えて50日目に弟子たちに聖霊を注ぎ出してくださった記念の日です。神様の特別な祝福の時なんですね。これは私たちにとってすごく関係があります。どう関係あるのか、それはこの日を境に教会が生まれたからです。つまりですね、このペンテコステ礼拝はイコール教会の誕生日なんですね。皆さんだからですね、ハピバースデーチャーチという時なんです、ね、皆さん全然隣の方はですね、誕生日おめでとうと、教会と、まあ、英語でも日本語でもですね、ハピバースデーチャーチとちょっとね、挨拶してください。どうぞ。ハピバースデーチャーチです。時間こもってますか、ね、皆さん、聖霊のね注ぎがなければこの放送のチャペルは生まれてこなかったということです。今日本に7500の教会が、まあ、減ってるとはいえ、まあ、あるんですね。でもまさにこの聖霊の注ぎがあったから、この地の果てにまで福音が届いてきたわけです。先週はですね、皆さん神田先生を通して神の国っていうことをね聞かれたと思います。皆さん神の国とはね、パワーポイントでね、皆さん目でも見ましたね。もう神の国とはこうですと皆さん答えられるでしょうか。実はこの神の国というテーマはですね、創世記から黙示録までこの貫いている一貫したテーマであり、これは聖書を読み解く大きな鍵なんです。神の国という視点を私はなくしてしまえば聖書がわからなくなりますね。神様はこの神の国という一つのテーマを通して聖書をずっと導かれているんですね。この神の国とは何でしょうか。それは神の国、ね、神の国とその義とをまず第一に求めよう。そうすればそれに加えて必要なものは全て与えられるという、神の国とは何か。それは神の主権と支配が及ぶ範囲のことですよね。神の国の主権と支配が及ぶ範囲、領域のことを指します、ね、ですから神の国というのは円の半径がね伸びていくように広がっていくという、そういうイメージですね。神の国が広がっていくということです。神の国の主権と支配が及ぶ範囲、領域、これを神の国と聖書言いますね。神の主権、つまり神の価値観です、ね、諸外国にですね日本大使館がありますよね。日本大使館はその日本大使館の中では日本なんですよね。つまり違い法権という難しい言葉がありますよね。その国の法律は適用できないわけです、ね、日本の法律がそこに入れば日本の法律が適用される。それと同じです、ね、私たちはこの地上に神の御心がなるように祈れと言われたんですよね、まあ、これが究極の祈りですよ。主の祈りの天で御心がなっているように地でもなりますように、もうこれがなったらもう本当にハレルヤなんですよね。そのことをなすために神様はこのまだまだ、ね、神を知らない人がたくさんいる、特に日本はそうですね、そういう世に使わされた、いや置かれたのがこの神の国の主権が及ぶところ、それを教会というんですよね。もっと言えば教会というのは罪許された者の集まりですから皆さんになるんですよ。つまり教会とは私になるんですよ、ね、教会は私たち一人のことを言うんです。つまり私たちが神の国の主権が及ぶところなんです。皆さんそのように歩んでるでしょうか、ね、神の国の主権というのは神様に従うということです。聖書はねそういう意味で読んだら第2コリントの5章の17節以降のところはあなたは神の国の大使ですって書いてあるんですよ。それは私たちは大使なんですよ、ね、 あの諸外国に大使館には 大使がいるでしょ。皆さん大使なんです。そう、自覚ありますか、ね、もちろん世の中の大使はね、それなりの勉強しなくちゃいけない、ね、すごく地位がある。でも皆さんは神の国の大使ですから、そんなこの世とは訳が違う、ね、皆さん神の国の大使、ね、その自覚を持ちたい。私たちは神の国の価値観が及ぶところなんです。だから私たちは神の国なんです。だからね、神の国は空あっちだこっちだにあるとは言ってはならない。神の国はあなたの鼻の中にあるというのはそういう意味なんですよ、ね、皆さんは神の国なんです。神の主権と支配が及ぶ領域、ね、ほんまって思いました。ほんまなんですよ皆さんね。そのことがほんまやって言ってるのがここなんですよ、ね、ちょっと皆さんもう一度でしょう。今日ですね、1節か4節、どんなことが起こったか、では1節2節3節、では皆さんでしょう。三、はい。五旬節の日になって、
宮が一つの丸に集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、
彼らの家、
家全体に
響き渡った。また炎のような分かれた
死が現れて、一人一人の上に広まった。
はい、そうですね。そのように書いてありますね。皆さん、これはですね、すごいことです。この、まあ、使徒の働き1章15節にはですね、120名ほどの人たちが集まってたりますが、120名ほどの人たちが、ね、そこに心を合わせて、ね、祈りに専念したという意味ですね。この聖書を教えているわけですね。その時ですよ、グーンってですね、音がしたんです、ね、グーンというですね、そういう音がしたんですね。激しい風、そして響きがガタガタガタガタガタってね、起こったんですよ。皆さんちょっと想像してみてくださいよ。今ね、こうやって、まあ、これは祈りの場面ですが、祈っていたんですよね。祈っている時にガタガタガタガタガタって、いや、どうですか、あ、ちょっと滑れていくんだこの回答とか、そんな風に思わない、思いますか。でもね、ガタガタって神様潰すためにそうなさってね、本当に神様は現れる時に、あのエリアの時もそうですよね、地震とね、雷と火があったってあるじゃないですか。そういう神様はですね、あのすごく著しくですね、臨在する時っていうのはね、ものすごいその現象が起こるんですよ。ドゥーってですね、まさにここはそうですよ。激しい風が吹いてくるような響きが起こり、家全体に響き当たったんですよ。さあ、その次に炎のような分かれた舌が現れて、全体にまずドーンと現れてですね、そして一人一人にとどまったというですね、そういうことが起こったんです。もうこれは本当に、これはスーパーナチュラルです。超自然、もう自然を超える、常識を超えることがここで起こったんですよ。このですね、舌というのは言葉を意味します。言葉には力があるというのはもう皆さんご存知ですよね。この歴史はですね、一握りの言葉の人によって動かされてきたんですよね。まあ、悪い例ではですね、こうドイツもそうですよね、こう扇動されていた。でも言葉は力を持って人をですね、導いてきた。であれば神の言葉はなおさらではないでしょうか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣も鋭い鋭いと。神の言葉は人間の言葉よりもはるかに力がある、ね、まさにその言葉が現れてとどまったんですよ。あの火がですね、枯れ草につくとたちまち草原にブワーって広がって山火事になっていくわけですよね。ですから同じように神の言葉が火のように罪と不信仰を焼き尽くして、私の心を清めて神の国を待ち望ませるようになっていくんですね。そういう、これは意味があるんです。彼らが祈っている時、祈っている時にそういうことが起こっていったわけですね。で、この祈りというのはですね、この一章十四節にですね、みんな心を合わせ祈りに専念してってありますよね。で、10日間のうちにそれが起こったんです。つまり少なくとも10日の間、一つのことを祈っていたと言えますね。何を祈っていたんでしょうか、皆さん。 この祈りっていう日本語ではわかりませんが、実はこれ定冠詞がついてるんですね。ギリシャ語では聖書が定冠詞をつける祈りとは何ですか？主の祈りなんです。主の祈りを祈っていたんです、ね、この主の祈りというのはですね、イエス様が直々に教えられた祈りのガイドラインであり基本形なんです。だから私はですね、あのガイドラインに沿って祈るということの重要性がここからも教えられるんですね。皆さんどうですか？皆さんも祈っておられると思います。祈りは神様にお話しすること、そして聖書を読むのは神様からの答えをいただくこととね、教えられて、まさにその通りです。それを実践されているはずです。でもお願い事ばかりならばね、それは神様が教えた祈りとは違うんです。まず主の皆が崇められますようにっていう意味ですよね。全ての作られたものは神様を褒めたたえるように、そして御国が来ますように、ね、御心が天で行われるように地でも行われますように、完全に天において神様の心がなされているように、この地上でもなされるようにという祈りですね。でその後に私と必要な糧を今日もという願いが祈られていくんです。この順序は非常に大切です。皆さんの祈りはどうでしょうか、ね、時々自己点検する必要があるなと私は思うんですね。まず私の人生の主語が神がになっているか、私がってね。私たちはですね、罪の一番の根っこは自己中心ですよね。自分を神の立場に置きたいというのが現在ですから、ともすれば私が私がになっているんですよ。あの自然人とパリサイ人の祈りね、ことにこのね、自然のようにね、罪人でないことを感謝しますみたいなね、祈りをしてたのを皆さんご存知ですね。あれは祈っているようで実は独り言だったんですよね。自分に対してね、自分はこれだけできてるんだって、あれは祈りじゃない、祈りでも何でもない、祈りという祈りのような時間を取り行為をしているけども、あれは独り言なんです。私の祈りはどうでしょうか？そういうものになっておられるでしょうか？まず本当に主の皆が崇められるように、ね、主の皆はとっておきなものなんだ、もう全然他とは違いんだ、性別されているんだと、そして御国が来ますように、御心が天でおられる地でも行われますようにという祈りですね。それを彼らはしていたんですよね。そういう祈りを捧げていたらね、私たちの心は変えられていくんです。決して自分が自分がという思いが、ね、大きくなる、そんなことはありえません、ね、祈っていくときに、ね、自分中心の心が神中心の心に変えられて、神の心に我が心が合わさっていくんですよね。これが祈りの一番の本質です。祈りというのは神の心に自分中心の心が合わさっていく営みなんですね。まさにそれをですね、彼らは捧げていた、まあ、それをですね、本当に人々が体験する、本当に砕かれていくことを体験するのは10日間いたんでしょう ね。当然ですね、自分の愚かさ、罪深さが示されて、ここでですね、悔い改めが始まったと思いますね。弟子たち同士のね、今までいがみ合っていた、お前なんか嫌いじゃんと思っていたね、この中でいたでしょ、多分ね。だ、幅広かったですもんね。国大好きっていうね、マタイがいたら、こっちは国打倒とかいうね、シモンペテロもいた、シモンね、熱心通りシモンがいたわけですからね。で、そういうことを言っていたのかね、すぐ切れやすいボアネルゲというあだ名がついたね、ヨハネもいたわけでしょ。だからいつもこの中でね、いっぱい殺しててごめんねとかね、そんな祈りもあったかもしれませんよね。つまりですね、悔い改めがされてきたはずですよ。祈りは悔い改めを生むんです。これは聖書教えてますよね。祈りが憎しみを生んだりね、祈りが拒むっていうのはないんです。もしね、祈っててもそれがなくならない、それが増し加わるならば祈りではないということです。祈っていたら何かが起こるんですよ。何かというのはまず自分の中に変化が起こるんです。それが聖書を通して私は教えますね。だから天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼の見た家全体に響き渡ったということがなされてきたんですね。そして炎のような若い人が現れて、とどまった、とどまった、神の言葉がとどまった。そして神の言葉がとどまってどうなったんでしょうか、ね、それが4節、皆さんここも言いましょうか。皆さんで3、はい、 すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに
他国のことで話しない。
そうなんです。皆さん、とどまったおしまいではないんですよ。とどまってそれからなんです。まずなされたことが、これは多言語奇跡というものです。皆さん、これはですね、聖書の他の箇所に載っている異言とは違います。多言語奇跡、つまりですね、彼ら自身は学んでもいないし、その言葉を習得しているものではないけども、流暢に話すことができたんですよ。だから皆さんがですね、いきなりですね、英語流暢にね、もう英語なんか全然ダメですって、もうどっから見てもですね、この人日本人の典型ですから、いきなり流暢にね英語を喋るみたいな、またもうこの人関西弁しか喋れないと思った人が流暢にフランス語喋れるように、そういうもんですよ。もうありとあらゆる言語をベラベラベラベラって喋り出すんですよ、ね、これが多言語奇跡って言うんです、ね、それで多くの人は驚いたって書いてますよ ね。でも皆さん、何を話したのかっていう内容が重要ですよ、ね、今日天気いいですねとか、そんな世間話じゃない。あそこの八百屋大根安かった、そんなもんでもない、ね、何を話したのか、11節です。これ皆さん見ましょうか。では3、はい、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。そうです、神様って素晴らしいと、ね、神様を信じるときに私は変えられる。特にですね、ここではイエス・キリストが私の罪のために十字架で身代わりに死んでくださって、そして墓に葬られ3日目に死に打ち勝って復活された、そういう神の福音ですよね。そしてこの神の国の言葉を語ったんですよ。神の大きな御業というのは、紛れもなくこれはイエス・キリストを通しての十字架と復活の贖いの技です。このことを多言語で語ったんですよ。そしてそれをですね、その言葉を話す人々が聞いてはっきり分かったんですよ、ね、だから聞いて分かる言葉だったんですよ。この技がなされた、これがこのペンテクスの時に起こった主の印です。そして多くの人々は驚き惑って、一体これはどうしたことかというふうに、それだけですね、もう通り暮れたという意味です。これは戸惑うというのはですね、もうこれは正直な感想です。なぜならば、彼らはですね、本当に無学な田舎者ばっかりだったからです、ね、そんな学がある人ではなかった、そんな言葉を習得するような環境にもなかった、ね、まさにですね、驚き呆れるぐらいの人がそういうことをする、それが神のやり方なんですよね。無学な無知なものを選ぶっていうのはまさにここにもあります。それはその人自身が誇る ものとならないためにですね、田舎者の漁師など蔑まれていた、そういうたちの人です。まさに彼らの知恵や力ではなかった、聖霊が下り聖霊に彼らが満たされたからですね。本当に驚くべきこと。だからある人は甘い酒に酔っているんだとね、あざけだったんです。私たちはいかがでしょうか、ね、私たちは、ね、本当にこの聖霊様の技、ね、聖霊様という方に本当にこのようなことをしてくださる方だということを本当に心を開いているでしょうか。皆さん、聖霊様ってここからおられるわけじゃないんですよ。聖霊なる神様ってどこからおられるかご存知ですか。創世記からですよ。あの神の霊が水上をね漂っていたってありますよね。なんかこう旧約聖書って聖霊が全然出てこないからおられないと私は実はね初め思ってたんですよ。ここから始まったんだと。違いますね、聖書の読み方分かってなかったですね。神の霊はですね、本当に漂っていたんですよね。水上動いていた、まあ、これはね、踊っていたとか遊んでいたという、ね、言葉が使われているんですね。だから本当に喜んでおられたんですよ。神様ね、神様が作られた、父なる神が作ったこの世界見て、ね、ちょっと想像してください。あの使える言葉自体の持つ意味は本当にね、喜び踊って遊んでる、もうシャシャシャシャみたいなね、イヤハーってこんな感じですよね。多分本当に嬉しかったですね。そういうお方ですよ。神のなさることを喜ぶ、これが聖霊なんですね。旧約時代も働いて、でもね、一流さ、顕著さという意味ではここからなんですよ、ね、だから旧約時代においては聖霊様おられたけども、預言者を通して 神の御心を語るというやり方を神様はされたんですね。これは神様のやり方なので、私たちは口挟む余地はないんですけども、神様はそうされたんです。そこでイスラエルの民を中心に、いや、イスラエルの民ですね、もちろんイスラエルの民が回復するようにして、そこにフォーカスが置かれたんですよね。でも旧約が終わり、しばらくのですね、数百年の何にもなかった時代があったんですよね。そして最後の預言者といわれるバプテスマ・ヨハネが使わされて、そこからもう一度神様は思い直して、ね、聖霊を注いで行く前に十字架のイエス様を使わし、そして死に打ち勝ち、父なる神様の駆け足となるという、もう超ウルトラシーをここで神様は備えられたんですよ。でもイスラエルの限られた地域しかイエス様の救いが広がっていけないので、そうならないためにね、全ての人が救われていくためにということで、もちろん順序はね、最初はイスラエルですよ、今もそうです。でも次は異邦人なんですよ。でその本流に対して私有ですね、あの継ぎ木という言葉がね、あのローマ書にありますけれども、そういう本流はもちろん選びのためイスラエルなんですけども、その私有の異邦人にも全ての民にも救いが届くようにと神様は思われて、具体的にイエス様が天に昇られた後に約束のもの、聖霊の注ぎをここで成してくださったんですよ。この聖霊の注ぎの意味は、そういう意味ではですね、父なる神の約束の成就というのがあります。そしてもう一つ、教会の誕生始まりですね。そしてここから宣教の始まり、ね、そして、ね、私たちが満たされていくことができるというその印でもありますよね。そして何よりもあの創世記11章1節から9節のバベルの塔の呪いの破棄というのがあるんですよ。あそこでね、言葉混乱しましたよね。それがまた合わさっていったんですよ、ね、つまり多言語奇跡はそれを象徴しているんです。習得していないにおからずそれを流暢に語り、神の国のことを語ったんですよね。つまり聖霊によって、ね、神の言葉が与えられた。聖霊によって一つになることができる。キリストにある福音こそが全世界の人々を一つとする唯一の言葉となったという意味なんですね。皆さんいかがでしょうか。これがこのペンテコステの技なんですよ。すごくないでしょうか、ね、すごいなと思いますよね。もう神様も全てね、本当にもう細部に至るまで目を配り、そしてご計画されているんです。それが成就したんですよ。これが聖霊の注ぎです。確かにですね、あの言葉がね、私たちクリスチャンになったらね、あの英語しゃべる人と何かこうね、いきなり見つめ合ったら意思疎通出るなんてことは、まあ、ないですよね。まあでも時々、まあ、それに違うものがありますよね。やっぱり違うものを感じる。でもここで言ってることは、神の福音によって一つになることができる。つまりアーメンと言える心が備わったんですよ、ね、確かにですね、世界の共通語アーメンハレルヤだったんですよね。皆さんアーメンというのはどこの言葉でも、どこの国でも通じますね。あとハレルヤ、ね、これは本当に明らかです。キリストのこの福音こそ全世界の人々を一つとする唯一の神の言葉となったんですよ、ね、そして多くの人を怪しんだ中につくと立ち上がったこのペテロをはじめとした十字人は、はっきり言ったんですよ。15節以降、今朝の国ですが寄ってはいないと。そして17、18、ここをペテロは宣言したのであります。ではここを見ましょう。今日の中心聖句も含まれています。17、18を3、はい、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、
青年は
幻を見、老人は夢を見る。私のしもべにも明日目にも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。そうですね、そのようにペテロはまた十字人は語った。これは 何か、これはまさに欄外にありますように、ヨエル書2章16、2章28節の成就なんですよ。 ですね。まさにですね、この2章の17、18に書いてあることがまさにここで今なされている、あなたはその目撃者なんだということを伝えているんですね。この全ての使徒というのはですね、この優先的にはやはりイスラエルの民を指しますね。そしてその後にイエス様を救い主を信じる人というふうにつながっていきます、ね、ですから私たちも含まれているんですよ、ね、でもそれが完全になされている全てというのがまだですよね。今恵みの時、救いの時代、つまり聖霊様が豊かに働いてくださっている時代、その証拠はイエス様を信じる人が今起こされていってるんですよね。今ですね、具体的に特にイスラエルのための人が、イスラエルの人がイエスを信じる人がどんどん加速度的に増えてるんですよ。まさにこれ予言の成就ですよね。そういう時代ですよ。これは昔なかったことですよ。メシアに行くいわゆる自由という人が増えてるんですね。まさにイエス様、あなたこそ予言されていた救い主だということがね、今どんどん起こっている時代です。まさにこの時がなされている。そしてイエス様の再臨が近づけば近づくほど、この人が救われていくために聖霊なる働き、ね、聖霊様の働きはもっと激しくなっていくんですよ、ね、だからそういう意味でも今終わりが近づいているとか分かりますね。具体的には人々に罪について、神の正しさについて、神の裁きについて、ね、人間的に思っていたその誤りは違うんだということに気づかせ、ああこれは自分で自分を救えないんだ、あの人にも救えないんだ、これは神様以外に救えないんだというふうに神様に向けていくんですよね。これが聖霊の働きです、ね、聖霊様は私たちに罪があることを気づかせ、そして誠の神様に向かせるんですね。これが聖霊の働き。聖書は言います、誰も聖霊によらずしてイエスを主と告白をすることはできません。だから皆さんですね、罪を告白をしてイエス様を私の救い主で信じますと信じ受けられたはずです。であれば皆さんは聖霊によってそのことを成し得られた。そして告白をした者は心の中に聖霊となって神様が住んでくださってるんですね。これは間違いないです。皆さんですね、こういうメッセージを聞くたびにおろおろふろねしないでくださいね。私は大丈夫だろうかって時々ね、いつもこうやってね、内側を見ようとする人がいるんです。そうじゃない、誰も御霊によらずしてイエスを主と告白することはないんですからね。そして私たちはメッセージを聞くたびに響く、できてるできてないではないんです。本当に自分は神様に向いて歩んでいるだろうかということに心が向くこと自体が御霊の働きなんですね。そして御霊の実が結ばれているかどうかということを考えて悩んでいくこと自体が御霊の働きなんです。わかるでしょうか。悩んでいること自体をダメって言うでしょ、世の中は。違うんです。そういうことに心を向けて、そして教会に来ることになんかしんどい使えるとかね、あ本当にぐさぐさ来るとか、そういうふうに思うこと自体が御霊の働きなんですよ。そのことを私はもう一度受け取り直していきたいんですよ。そして私はですね、申し上げたように霊的戦いを最前線にいますので、本当にですね、悪しき存在は皆さんを神様から離そうと必死なんです。吠えたける死のように、つまりよだれを垂らしながらね、食い尽くそうとね、お前ほんまにクリスチャンがイエス様の中にね、本当に向いても意味ないぞ、礼拝行っても無意味ないぞと言うんです。そういう声をもし聞いたら、それはあなたが聖霊様がうちにおられる証拠なんですよ。それはどうでもいいね、人をね、こう妨げようとしないんですよ。サタンもそんな暇じゃないので、ね、皆さんどうですか、今私が言ったことどれか一つでもあったら、あなたは聖霊が中におられるんですよ、ね、そういう確認の仕方をしてください、ね、だから本当にですね、あ自分は神様に近づいていってない、まあ、誰かが神様から離れていく、そんなことにおいて涙する時があったら、それはあなたの中に聖霊がおられる証拠なんですよ、ね、人が救われていようが今は関係ない、そういうふうに思わないでしょ皆さん。ちょっとでも神様に近づけていい、まず私が近づきたい、これはどうだったのか、まあ、そういうふうにね思う価値観っていうのは以前はなかったんですよ。つまり私の中に聖霊が悪い、つまり神の国の民としての神の主権と支配があなたの中にある証拠です。神の支配と主権があるということは聖霊がおられるということなんですよ。聖霊様がおられるところが神の主権と支配が及ぶところなんですよ。アーメンでしょうか。そうなんです。これが私たちに与えてくださった本当に お金では買うことができない祝福なんですね。だから私たちは幻を見るんです、夢を見るんです、ね、これは青年しか幻を見ないという意味ではないんですよ皆さん、ね、これはね、それまでは青年というのは幻とか見たかったです旧約時代は。だから青年も見るようになっていくんだ。だから年齢関係なく神がくださるビジョンを見る心が本当に開けるんだ、ね、そして老人になったらですね、もう本当にもうね死を待つばかりではないんですよ、ね、本当に年を経ればまた本当にその夢を見て語り、そして次の世代にそのことを分かち合っていく器になっていくんだという意味です。だから私はもうね体も動かんから終わりですなんていう発想はないんです、ね、神様との関係性において引退はないですね。これはもう皆さんご用意でももちろんその使い方は変わりますよね、もちろんですね。でも神様との関係性において今よく言われている免許を返納する必要はない、ね、神様との関係性においてますます神様との関係性が深まっていく。若者には本当にですね経験していない神様からの素晴らしい御業を語る、ね、神様ってそう言うけどね、こんな素晴らしいんだよって、あなた今こんなふうに思ってもこんな小さな神様じゃないよ、もっと大きいんだよっていうことを証を持って語ることができる器ではないでしょうか。年を重ねた信仰者はね、そのようなものと神様になってほしいと願っているじゃないでしょうか。そういう意味で私はこの御言葉をいただきたいんですね。18節もう一度読みましょう皆さんで、3、はい、その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。そうですね、しもべはしため、これは男性の召使い、はしため女性の召使いのことを言います。召使いということは主人がいるんですね。私たちもしもべと言われています。でも友ということを言われた、私の主人は三位一体なる神様イエス様ですよね。召使いしもべはどういう立場でしょうか。主人の言うことを聞き逃す前として聞き、その通りに生きていこうとする、私が私が私がっていうふうに自分の考えをね本当に言って自分の思いを主人にしてもらおうという、そういう立場ではないんですよ。つまりですね、私が私がということを神様に捧げて、あなたがされることが一番ベストです、最善ですということを本当に信頼して神様に委ねていくんです。その一番の生き様の行為は何ですか。それが祈りなんですよ、ね、申し上げた、先ほど申し上げたパリサイ人は祈ってなかったんです。時間取ってたけども独り言、そして自負して比較して自分を高めていた。でも祈りというのは、私は自分で自分を救えない、でも創造者の神様あなたはお敵です、だからあなたに平気だって祈ります、神様こんな私ですけども、どうぞあなたのご用のためにどうか使ってください、今日もあなたの添いでくださっている祝福に気づく心を与えてください、今日私は何をしたらいいでしょうか、今日何々してくださいではなくて、今日何をしたらいいでしょうかという、これまさに平気下りではないでしょうか、ね、そういう平気下りの中に霊を注ぐと言われたんですよ。水は確実に高いところから低いところに流れます。同じように命の水である聖霊は低くされた砕かれた心、祈る心を持って神様に向かうあなたに注がれるということです、ね、これが原則なんですよ。すると彼らは予言するんですよ。つまり神の言葉を扱って皆さんを通してこの素晴らしい神の国の奥義を語るようになっていくんです。皆さんだからですね、うまく語らへんわっていうふうにねずっと悩んでる人もいるかもしれない。もちろんねそれは聖霊様の働きですから、もっとね学んでいったらいいでしょう。でもね、だから私は何もしない、もういいわと思う人なんです。皆さんもう一度振り返ってください。彼らは勉強しないけども喋れたんですよね。つまり聖霊が注がれたことで神の奥義や御業を語るものとなったんですよ。だ大事なことはまず砕かれて聖霊様を注ぎやすい器になっているかどうかなんですよ。これが一番大事、そのことをここで言ってるんですよ。彼は一つのところになって祈っていた。そしてもう一つならば、個人の祈りではなくて共同体の祈りの中に注がれたんです。だから共同体の祈りというのがものすごく大切なんです。この教会では毎週水曜日朝10時から、そして 夕方4時お友達、そして夜8時から3回その機会が与えた。つまり器を広げてるんですよ。あなたの口を大きく開けようと言われた。それをそういう形で実践してるんですよ。そこで私はそういうことは祈るんですよ。神様、あなたはできます、私はできません、でもあなたはできます。弱さを感じた、でも弱い時にこそ強い、その神の国の価値観を信じます。神の主権が及ぶようにって心合わせて祈るんですよね。その時にここで起こったようなすごいことが起こるということを期待するんですよ。これが皆さん祈りでしょう。皆さん 祈りますよね。祈った後期待感ある人いますか。別に手挙げてください。言いますけどね、どうですか、ちょっと通ってください。ああ終わったってね、なんかお勤めを終わったみたいな、で神様と思ったと思いますよ。祈ったんやろって、期待してよって、ね、つまり霊的期待感っていうんです。祈ったら何かが起こるんですよ。皆さん雨ですかね、祈ったら何かが起こる。アーメンと心が告白するものになっていきましょうね、この1週間、ね、そのことを神様はここで毎年毎年ペンテコステこんなこと起こったでしょって私たちに教えてくださってるんですよ、ね、ここで起こったことは私たちに起こるんです。だってこれは使徒の働きでしょ。私同じペテロやパウロ、どうしようもない人たちに起こったんですよ。であるわ、私に起こる鍵はへりくだる、明け渡す、そして聖霊様に本当に従い求め、主の祈りに沿って祈る、そして共同体として祈る。そのことを私がこれからも担っていきたい、そして実践していきたい、そして祈りの力をもっともっと体験して神様の御業に、ね、期待を持ってこの1週間を歩ませていただきたいと願います。この御言葉に一人一人真実に正直に応答しましょう。祈りましょう。その日私のしもべにも発しためにも私の霊を添う、すると彼らは予言する、しかし主の御名を呼ぶ者は皆救われる。神様ありがとうございます。今日あなたが本当にこのペンテコステの素晴らしい御業を私にも与えてくださっていることをはっきり教えてくださって感謝します。どうか今までの祈りをもう一度受け取り直し、点検し直します。祈りは本当に神様と直結する素晴らしい恵みの時です。祈りを通してあなたは聞いてくださって、あなたの素晴らしい御業が起こることを期待するものとなってきます。一人一人があなたに応答していくものとなりますように。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。